主イエスが平らなところにお立ちになって、目を上げて弟子たちをご覧になりながら語られた説教の序文の部分が今日の礼拝に与えられた御言葉であります。主イエスはこの説教を彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになり、そして目を上げて弟子たちを見て言われた。平らなところ、この前の箇所のところで私はおそらく山のふもとに降りた、そう、申し上げたと思うんです、ありますけれども、原文ではですね、ふもとを、全く山から完全に降り立ったふもとを意味するよりも、まだ山の斜面、いわば登り道、その途中で斜面ではない場所、そういう意味がの方が強い言葉であります。ですから下山している途中、中腹あたりで、まあ、広がって座れる、そういう場所を選んだのだろうと思います。もしくは休憩していたのかもしれない。神の子イエス・キリストが山頂という神の国から山のふもとである罪人の世界に降り立った、そのイメージよりもですね、その降りている最中、一息つきながらかもしれない、その途中で弟子たちをご覧になってお語りになった、それがこのルカの平地の説教と呼ばれているものであります。大勢の人々と弟子たちがここで聴衆、聞くものとされておりますけれども、イエスは目を上げて弟子たちを見てこうありますから、具体的にユダヤ教の説教スタイルの伝統である、ユダヤ教というのは説教は座ってするものだ、聞くものは立って聞く、これが伝統的なスタイルだったそうでありますけれども、ですから今この形の全く真逆ですね。私がおそらく座って、皆さんがそれを立って聞く、そのスタイルの中で座っているからこそ弟子たちを見て、大勢いる中で弟子たちをターゲットに絞っている、いわば世界の中心で愛を叫ぶスタイルと、その世界に向かって叫びながら、それでも弟子たちがターゲットである、これが今日から始まる平地の説教の絵で描いたら示されている背景で、背景というか状況であります。静岡に来て、割とやじきた珍道中、あのモニュメントなんかをいっぱい見ることがありまして、結構私はそれが気に入っているわけでありますけれども、やじきた珍道中ならぬイエス様の十字架と復活の道中がここにある、このスタイルをしっかりとまず皆さん思い描けるようになってください。それを脳裏に焼き付けて、常に神の憐れみとしてそのスタイルを告白できるもの、心底 真心から告白できるもの、そういう信じるものになってほしい。これが一つ、イエス・キリストがわざわざ下山の途中、彼らに弟子たちだけをターゲットにして語っておられる一つの意図だろうと思います。また具体的とは、その主イエスの十字架と復活の道中、その中に自分自身がいるということであります。この珍道中を客観的に眺めている、そういう群衆ではない、イエス・キリストに先頭に立って向かっている、その道中の中に自分自身が立てられている。この平地の説教は8章3節までこの後続きますけれども、これを全部聞き終わるまでどうかこのイエス・キリストの十字架の道中、その中に自分自身がいる。なぜ大勢の人々に愛を叫びながらターゲットは弟子たちなのか、そのことも合わせてじっくり聞き続けていただきたいと思います。そしてこの序文の最初は、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。この幸いと、主イエス・キリストがおっしゃっている四つの幸いと、そしてその後飛んでいるあなた方は不幸である、これから始まる四つの不幸せがイエス・キリストの口によって語られている。まずこの最初の四つの幸せ、その中で貧しい人、こう訳された言葉は、厳密には物乞いをする、そういう人であります。貧しい人、これはお金がないという貧乏というよりも、物乞いをするしか生きる術がもうない、自分では何もできない、そういう存在であるというわけであります。東北のメンバーっていうのは基本収入という意味では経済がありません。収穫はいっぱいできるんです。でもお金という収入源はほとんどない。庭に行けば、田んぼに行けば、畑に行けば、収穫するものはたくさんある。彼らは言います、自分はお金はない、でも貧しくない、貧乏じゃない。これが本当に彼らの、いわば生きていく、そのために必要なものはお金だけじゃないでしょう、経済だけじゃないでしょう、それはなくても自分たちはここに生きている、そのことへの自信というか誇りだろうと思います。彼らはお金はないけども貧乏じゃない、それへ物乞いをする、そういう生き方は選ばなくて済むわけであります。物乞い、人々の憐れみ、また気前の良さ、愛心、そういうものがない限り、食べ物や着るものを得ることができない。それに、とても 飢えている。そしてその次に涙を流す人が出てきますけども、これはその空腹が理由なのか、またその次に続く人々から憎まれて嫌われているためなのか、おそらく両方だろうと思います。腹が減って飢え死にしそうで、なんでこんな自分は目に遭わなければならないのか、そう思うと涙が出てくる。またそういう自分をなんとなく憐れみながら同情する、そういう周囲の視線からも痛くて涙を流す、おそらくその両方なのでありましょう。自分自身が惨めにしか感じられない、肉体的にも社会的にも孤独で惨めになっていくとき、人は号泣ではなく本当に泣く、そのすべしか持ち合わせていないわけであります。神はそういう孤独や惨めさの中にいる人々をご覧になって、イエス・キリストを通じて幸いだとおっしゃる。文語訳の聖書を覚えておられる方は、幸いなるかな、貧しき者、この聖句を思い出されると思いますけども、まず幸いだ、幸いなるかな、安心していいんだよ、そうおっしゃる。貧しい人、物乞いが幸せだ、これほど惨めな思いをしている人が幸せである。私たち自分自身のことを考えたときに、自分の心がひねくれているとき、また自分こそこの世の不幸を一番に背負っている、そんなふうに自分の気持ちが自分の中にしか向いてないときに、幸いだ、おめでとう、そう言われたらめちゃくちゃ怒ると思います。何言ってんだこいつ、自分のことをバカにしてるのか。怒りが来ると思います。でもここで幸せと訳されている言葉は、この世のしがらみや人生の浮き沈みに関わる悩みに振り回されているような人間のことではなく、永遠の静けさ、その中で安らいでいらっしゃる神様、その永遠の静けさの中で安らいでいる神様と、その状態を表現する言葉、これが用いられている。ですから貧しい人、物乞いは幸せだ、この幸せっていうのはマカルと言いますけれども、貧しい物乞いはマカルだ言われても誰もピンとこないのであります。そして言葉としては矛盾にあふれているだけであります。貧しい人が静けさの中で平安を得ている神だ。どうしてもそれをイコールとは私たちは図式化することはできない。矛盾にあふれているだけであります。ただイエス様にとっては矛盾ではない。貧しさや飢えの理由が人にあるからではなく、そうなったのは人の子のためにそうなった。 幸いなるかなと保証されているのは、人の子のために生きるものとして変化したとき起こる。あるいはすでに大いなる幸いである神の国が与えられている。だからおめでとうとイエス・キリストはおっしゃってくださるわけであります。そのために生きたとき、当然人々からは眉唾で怪訝そうに思われる。それがどんどんどんどんエスカレートすれば、なんだこいつ、常識ではわかんねえ、そんなふうに憎まれていく。人の子キリストによって開かれた神の国、神が創造し運営しておられるすべての世界である神の国が、もうあなたのものなんだよ。幸いなるかな、幸いであるってのは、そこで悩まなくていいんだよ。神の国はもうあなたのものなんだ。だからおめでとうと言われているわけであります。これはこの世的な生き方や感覚から、むしろイエス・キリストが先頭に立って大勢の人々を先頭に立っている、その中に弟子たちがいる、このスタイルがですね、すでにこの世を無難に生きるというスタイルではなく、この世の中で生活しながら実際には神の国を目指している十字架の道中である。神学的な言葉で言えば終末的な生き方を始めているということであります。終わりの日に向かう、終わりの日に備える終末的な生き方へと十字架の逆転がすでに始まっている。先頭に立ち語ってくださっているイエス・キリストは、十字架に向かうというよりも十字架を経て復活されて終わりの日、神の国の扉が、扉だけじゃありませんね、神の国そのものがこの地上と飲み込む、その終わりの日を向かって歩んでおられる。その中で大勢の群衆、弟子たちがいる。この十字架の道中は、この世の感覚、この世のルールで考えたときには本当に馬鹿らしく見えます。あいつらおかしいんじゃねえか、そんなふうに思われるし、自分自身の霊的に満たされてないときにはふと疑問も入り込んでくる。俺は何をやってんだろう、そんな隙に邪魔するもの、悪魔が飛び込んできたときには、この珍道中の方がナンセンスで滑稽だ、そんなふうに思い起こさせてしまう。いわば頑張ったのに報われない、報いを求める、そういうこの世のルールではなく、すでに報いである 神の国はお前のものだ。このご褒美の中で歩むのか、イエス・キリストとの道中であります。そして私たちはここで必死にイエス様についていこう、ついていこう、ついていこう。頑張るんであります。ただそんな頑張りはいりません。むしろ頑張るんだったら、今日の今月の聖書を思い出していただきたい。私があなたに同行をしている。この点に立ち続けるということであります。自分が頑張ってイエス様についていってるわけではない。復活のキリストこそがこの私に、この教会の歩みに同行してくださっている。幸いである。もうイエス・キリストがお前と同行してるじゃないか。それ以上何を望むんだ。この幸いの逆転の意味であります。その次に22節以下は同じ幸いなるかなのものでありますけれども、ここでは23節、その日は喜び踊りなさい、命令形で喜ぶことが求められている。理由として人のためですから、最初の幸いとかぶってしまいますけれども、この箇所の幸いは喜び踊りなさい、命令が記されている。周囲に憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、でもその日には喜び踊りなさいです。これは文字通り大騒ぎをし、大騒ぎっていうのは喜びの上がり、踊り出してしまうケースっていうのはたくさんありますけど、そんな風に踊るアホになれ、そう言っているよう、言われているようなものであります。そしてこの自分を憎み蔑む人々っていうのは、もう自分の近所の人や友達だけじゃなく、全世界の人が自分を憎み追い出し罵り汚名を着せる、世界中が敵になるわけであります。迫害をイメージすれば少し理解に近づくと思うんでありますけれども、信仰者は全く悪くないのに、その人は全然いい人なのに、ただキリストを信じている、その信仰の一点だけで全世界が敵になってしまう。迫害という具体的な暴力を受けなくても、なんとなく白い目で見られている、なんとなく自分のことをほんまもんか違うのか、そんなふうに興味津々で見ている、そういう状態があるわけであります。そんなことが続けば、自分が信仰者であることを表明するのがだんだん嫌になって、当然隠れキリシタンになってしまう。それはこの世と終末に向かう十字架の旅路の狭間の板挟みになってしまっているからだろうと思います。この世のルールでは、人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる、でもそれが 結果として喜び踊れと言われる。面白いのはですね、ここで人々が自分のことを追い出す、そう訳されているこの言葉は、別の聖書の箇所では性別される、そういい意味で用いられる言葉がここで追い出すと訳されていることであります。この欲からは、あいつは別世界の人間だから自分たちとは違う、そんなふうに思われて、まあ溝というか心の距離ができてしまう。信仰者のことをクリスチャンそう言いますけれども、これはもともと、あいつは自分たちとは違ってキリストの真似ばっかりするやつだ、そういう表現、ある意味で小馬鹿にされた、闇を言われた、また隠語として生まれた言葉がクリスチャンであります。これも、あいつはキリストの真似をするやつだから自分とは違う、その意味で追い出されている。でもそれでいいんではないでしょうか。自分を見せるのではなく、自分を罪をまだ知らない、許されていることをまだ知らない人々、彼らから違う、そう思われる。この世から見ればそれは村八分かもしれない。でも神の国から見れば一歩前進、一ミリ前進かもしれない。これも十字架の逆転、十字架によって罪許されているもの、そのことを徹底的に知ったときに与えられる一歩前進なのでありましょう。この世の中で生きながら終末信仰を生きている私たち、すでにこの世の生き方ではなく人の子のために生きる歩みをしている。昔の説教者は堂々と言ったそうであります。お前らどんどん嫌われ者になれよ、この世に未練を残すなよ、自分に未練を残すなよ、そう昔の説教者は堂々と朗々と語ったそうであります。終末信仰、イエス・キリストが先立ち、また途中で私たちに葉っぱをかけるために常に語りかけてくださっている、この十字架の道中に入っている、だからこそおめでとうなのであります。終わりの日に向かって歩んでいる、そのことが明らかになる、その日には喜び踊りなさい。救いが間違いなくキリストによって与えられ、その日には喜び踊りなさい。むしろ踊りまくらなければ救いの喜びを全身全霊で表現する、十分に爆発させる、そう命じられているわけであります。続く災いの部分、この十字架の逆転、十字架の勝利、主イエスキリストの贖いの死と死からの復活によってすでに始まっている逆転で見れば見えてくると思います。 私たちは常に板挟みの中で、どうにかこの世から、また自分の信仰から批判や評価を難なく受けようとする。この世のルール、また自分の信仰という立法、それと終末信仰の生き方は違う。そのことを曖昧にしたまま、私たちは実はイエス・キリストに従っている。そして自分はこんなに頑張っているのに、こんな板挟みになって苦しんでいるのに、そう思ったときに、この世の歩みの方に足を取られてしまう。そういう脆さを抱えている私たち、その弱さのために、罪のために、主は十字架の上で、すべての罪を背負い、裁かれ許し与えてくださっている。復活の主イエスが、終わりの日に向かう脆さの中に、生きる弟子たちの先頭に立ち、すべての罪は自分が背負い許したんだよ。そう常に宣言してくださっている。言い換えれば、イエス・キリストは自分の信仰、自分自身のためには邪魔な存在なのであります。自分の信仰を妨害するもの。でも終わりの日に向かう、イエス・キリストが先頭に立って歩んでくださるというのは、そういう自分の信仰、自分の正しさ、これを大事にしようとする個人信仰ではなく、復活信仰、教会信仰、これへと新しく作り変えてくださる、その働きであります。牧師はよく怒られます。邪魔をしないで、邪魔しちゃいけないんだ思います。でもその場合の邪魔っていうのは、自分の正しさの邪魔なのかどうかであります。自分の正しさを守ろうとする、そのことに対しては牧師は堂々と傷つきますけれども、邪魔をします。なぜならば、イエス・キリストの十字架は、あなたが自分の信仰で生きようとする、そのことを常に邪魔だけではなく、そこに突き刺さって中断させ、新しく教会信仰、復活信仰、行動の信仰へと作り変えるものだからであります。どうかこの十字架の道中、終わりの日を目指す道中、その中でこの世のルールだけではなく、それに紛れ込んでいる自分自身の信仰、思い込み、これを主張するのか、それとも差し出すのか、御言葉、イエス・キリストが直接教えてくださっている御言葉を聞く中で、和解を得て神の国を目指して、すでにこの神の国は自分のものである、保証されているこの憐れみの中で、主がこの弱さの中にある自分に同行してくださっている、許しの御言葉を語ってくださっている、 ここに立つ者、ここに生きる者、自分の信仰を捨て与えられるキリストによって生きる者、その平和の中で歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。手にいらっしゃる私たち一人一人の血なる御神様、御言葉をありがとうございます。私たちが常にイエス様が同行してくださっている、神の国の信仰の中で、イエス・キリストが与えてくださった信仰の中で、自分を捨て、自分の正しさを捨て、自分の立法を捨て生きる、その道中が十字架によって照らされ、御言葉と聖餐のエネルギーをいただくことで確かな歩みになっている、そのことを思い知らされます。どうかこの中で、またこの愛の御言葉を聞く中で、私たちどうぞ悔い改めて、今までの歩み、そこから離れて追い出してついていくものとなることができますようにお守りください。そのために十字架のイエス・キリストは私たちの古さを壊します、新しくしてくださいます。めちゃくちゃに破壊し、新しく築いてくださいます。どうかこの神様のご支配の中で、十字架の力の中で、私たちが新しくされ続けることができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。